二人とも水の出るところ、川のほとり、同じ場所に家を建てた。建てた場所と関係は同じなんですよ。いや、場所が違うじゃないですか。砂と岩が違うじゃないですか。まあそう言いたくない。もうちょっと待って。実は同じなんです。後で説明します。もう一つの共通点は、襲ってきた試練と災害も同じなんです。一方はですね、強い。一方は穏やかな。そのことはない。同じ。大変な試練と災害が襲ってきたわけですね。同じくですね、雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹きつけてきたのであります。どちらも同じ被害を被っているんですね。もちろん人生には、一人一人が現実にはですね、受ける試練はまちまちでありますけどもね。だけども、ここで最大のこの試練、この洪水っていうのはね、死のことなんです。最後の嵐は死の嵐。死の嵐に私は襲われるわけですね。そのことをまずは前提としているわけですね。もちろんこの世におけるさまざまな試練や災害ということも含みますけれども、私たちは一度だけ死ぬことと死んだ後裁きを受けることが定まりたることないというね。このことが大前提なんです。同じように、試練も災害も襲ってくるんです。私たちはイエス様を信じたと言ってですね、順風満帆、何事もうまくいく、そんなことは聖書には書いてあるんですね。良いことづくめの証明が約束されている、そんなことはイエス様はおっしゃらないのであります。イエス様は死んでも死にたくても、どちらの家にもですね、雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹くと、こうおっしゃるんです。イエス様は死んでも様々な人生の嵐に遭い、人生には様々な試練や苦しみがあります。またイエス様を信じるということにおいて、プラス迫害というですね、そういう嵐が吹いてくる場合があります。イエス様おっしゃいます。あなた方、この世では悩みがあります。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っています。ですから、そのような嵐に備えて、誰もが例外なくやってくる最後の嵐に備えて、人生の土台を確かなものにすることが大切だとおっしゃっています。二人とも家を建てた。この家に違いはない。どっちも立派な家です。建てた場所と環境も同じです。川のほとりに建てたんです。襲ってきた試練や災害もみんな等しく襲ってくるんです。同じです。これが共通点。じゃあ、相違点は何かと言いますと、そうですね。一方の家は土台を岩の上に据えたんです。しかし、一方の家は土台を砂の上に据えたんですね。説明します。場所は同じところに家を建てたんだ。二つともね。だけども、一方は砂の上、一方は岩の上と、これはどういうことなのか。そうなの。ここがミソなんです。このお話のミソはここなの。これはね、マタイには書いてないけど、ルカによる福音書の平行記には6章に書いてある。同じ砂地だったんですけども、一人の人は、その砂地を深く掘って、ついに、岩盤を見出し、その岩の上に土台を据えたということなんですよ。掘り下げたということなんです。一方の人はですね、そのままですね、土台なんかどうでもいいやと思って、早く実物を、家を建てたいということであって、掘ることに時間や労力や財を惜しみましてですね、そしてすぐ砂の上に建てちゃったということなんですね。つまりこれはね、土台なしで建てたということなんですよ。土台なしで建てちゃったということ。これの違いは大きい。大きいですね。ですから、この添い手の台には、そこに嵐がやってまいります。大変な嵐が来ます。一方その嵐によく耐えて持ちこたえます。しかし一方は、もう全くひどい倒れ方をしますね。全く滅んでしまうわけです。手のつけられないようなダメージであります。雨が降り、洪水が押し寄せ、嵐が吹いて家を打ちつけるというのがですね、雨、洪水、風と三重の災害が立て続けに起こるということなんですね。皆さん、私の人生にもね、泣きつらに走ってきますけど、悪いことが立て続けに起こるという、何重ものですね、苦しみを被るということがあるんですね。東北の大震災では、まず津波が、ごめんなさい、地震が起こりました。大変な地震でしたね。 でもそれよりももっと恐ろしいのは津波でしたね。とんでもない。想定をはるかに超える。10メートルの堤防を超えちゃうというのは考えられなかった。津波がやってきた。大丈夫だと思ってたところ、みんな根こそぎやられた。大丈夫だと思ってた内陸の方の人たちが皆死んだんです。海の近くの人が警戒していましたから、助かった人が結構多かった。大丈夫だと思ってたところが全滅でした。さらに福祉の場合はここにさらに放射能が来たんですね。三重苦ですよ。さらにさらに、もうどうしてかわからない政府、いろんなこの方法がもう後手後手に回るわけですよね。準備がなかったものですから、パニックになる。そこに人災というものが、四重苦が、そこにもう一つ災害が、人災が加わると。まあこんなことだったわけですね。人生には、一つ問題だけじゃなくて、次々に問題が重なって、どうすることもできない、何十もの話題が私たちを襲うことがあるんだということをイエス様は言ってらっしゃるんですね。今、梅雨の時期ですね、九州が、どこの方でもそうでしょうが、特に九州の方は大変なね、雨の被害。水が十分水分を含んだ土地はね、洪水でも見事にえぐられてしまう。そこに恐怖を吹きつけたら、もうこれはね、家の壊れ方はひどい、ね、どうしようもない。だからここには倒れ方がひどいのであると書いてある。さらにさっきから申し上げておりますように、ここの捉え方というものは人生の障害の最後の嵐、それは終末の審判なんですね。審判なんですね。神様の前に立って私の障害が調査する。タラントを与えられたもの、それぞれの賞をいたしました。主人が帰ってきたときに、その生産をさせられるという話がイエス様の話、タラントの例えでしたね。いや、忠実な主なるよくやったという思いの言葉と思います。平らな主なるよ。その友の血の中に埋めておいたというね。彼は花からその主人の賜物を生かして生涯をより人生建築していこうという考え方が抜けていたんです。非常に安易な言い方をしたんです。終末の審判はそれを明らかにいたします。皆さん、外側の建て方ばっかり私たちは見ているんです。あの人あんな立派な建物だった、この人はこんなことやった、こういうものを残してきた、こういうところまで行ったと。だけども最後の審判は見えないところで、その土台が何かということにおいて神様はチェックなさるということですよね。神様の前にどういう生き方をしてきたか、その与えられたもの、何のためにどういうふうにそれを用いてきたかということですね。そこでですね、神様が判断をなさるわけです。皆さん、土台というものが見えないのであります。見えないところにどれだけ時間をかけ、忍耐を持って、六死、財をそこに費やし、そこを確保してきたわけです。まあ、何回も申しますが、堺の時に、街道建築に立ちました。大きな、以前が狭かったものですから、その反動で大きな400坪近い土地を手に入れました。でそこにですね、120何層 の、 この3階建てを建てて、だけども建築委員会は、信徒の方に建てましたから、建築委員会はみんなですね、立派な、その側立派なこういう教会らしい教会を建てたいと私なんかと思っていたんですけど、彼らはそうじゃなくて、先生、東南海地震が来るよと。そのために教会が周りの人たち、地域の人たちに本当に役立つ教会を建てようじゃないかと。まあ偉いですね。筋が通ってますから私も反対できない。それでなんとですね、設計者2人に絞り込んだんですが、結局ですね、暴力じゃなくてですね、東急建設のね、 マンション建ててた人、設計者、給料者だったんですかね、イランなんですね。彼が設計してきたものはまるでこう、なんて言いますか。